2021年12月14日火曜日、時刻は午前7時51分を過ぎたところです。大阪は今日も本当に今の段階でも今日一日すごい晴れるんだろうなという、あの空ですね、気持ちのいい空です。雲が全然見当たらなかったですから、本当に昨日もねいいお天気でした。昨日は暖かかったですけど、今日はちょっとねひんやりしますね。まあ当然といえば当然なんですけれども、いずれにしても、まあ、本当に一日気持ちよく過ごせそうというか、ただ今の事務所は外がなかなか見えないんですよね。隣はビルの建物の壁面が見えるだけで、でもうだいぶ前、1999年じゃないかなと思うんですけど、屋久島の写真集を屋久島出身の人からもらいましてね。でまあそんなにねずっと開いてるってことなかった。でずっと本棚にしまい込んでたんですけれども、この事務所に来てから、そうや、なんかせめて 目の保養にということで思いついて写真集を取り出してきて、まあ夏ぐらいでしたっけね、夏ぐらいからだったと思いますけど、梅雨ぐらいかな。でその季節に応じたそのずっとこの四季を捉えたこの写真ですから、で季節に応じた ところを挙げてて、で木の、まあ、それまでは紅葉の写真のところを挙げてたんですけど、昨日からは雪景色の写真を開きましたね。まあ、これがまた春先の写真にというのが、あとね1ヶ月2ヶ月、まあ、昨日は架空にも書きましたけれども、当時がね来週、まあ、個人的にはもう本当に当時が一つ節目という感覚なんですね。まあ、クリスマスの前にというか、まあ、当時でもうこれからもう春やな、もう 春に入っていくみたいな感じになって、もう気持ちの方はそうなるんですね。でまああれやこれや それまでにやっとかないといけないとか思ってみたりとかねするんですね。ちなみにまあね当時は、まあ、1年で一番日中の時間が短いと言いますけれども、まあ、日の出時間はまだまだ遅くなってるんですよね。1月の中旬にかけて。でも日の入りの時間はもうすでに反転しておりまして、大阪は11日に。ですから日の入りの時間はもう春に向かっていってるということなんですよね。まあそんなこんな、もう当時、もう当時やな当時やなみたいなことをここのところちょっと思ってるんですね。まあとにかくそれを過ぎればもう春に向かっていくということですから、まあそういうこう当時、昨日も書きましたけれども、当時から今度夏至にかけてが陰陽の世界では陽の機能地と言いますかね、陽地と言われてるんですよね。で夏至から冬至が陰地というふうだというふうなことを学びましたけれども、まあ、そういうことからももうそういう陽の気が漂うこれから半年が始まるというね、まあ、そういうのがやっぱり気持ちの上でちょっとこう変えるんだと思うんですけどね。まあ、それにしてもその木っていうのはまあ不思議なものですけれども、まあ、昨日少し書きましたけど、まあ、天の活力で、まあ、本当に多様なものに触れるっていうのがいかに大事かっていうのは、やっぱり年数重ねる分、まあまあ、量的にまず増えてくるということがあるので、まあ、そういうことに気づくわけですよね。全然違う分野なんだけれども、何かこう同じようなことを言ってるんじゃないかこれはという、まあ、昨日も本当に木と アフォーダンスっていうのは本当にまあまあ、あの木の方がもっと広い概念だと思いますけれども、まあアフォーダンスということを知ったのも本当にもうはるか二十数年前、もうあのだいぶ前なんですけれども、まあ、人間のその生きるライフっていうのはとにかく世の中には、まあ、可能性に満ち溢れてると、世界はそこにあると、いろんなものがで、それを自分がこうキャッチするかどうかに過ぎないと、でそれがまあライフなんだというふうなことをね、書いてあって、その本の中にですね、まあ、それを読んだ時に、ああそうやな、まさにとそう、自分が気がついて、まあ気がついてというか、自分が何かをこう感じ取って、でそれをどう自分なりに意味付けするかということじゃ、まあ、それにかかってるん違いますかね。本当にそれは思いますね。なんかそのアフォーダンスっていうふうなことを知る前から、多分人ってそうしてきてるんじゃないかなと思うんですよね。でそういう概念というか、その人のちょっとしたそういう営みっていうか、振る舞いっていうか、直感というかでそういうものを捉えて、何かこう学術的に論としてね、まとめてくれる、まあそれが学者の役割なんちゃうかなと思いますけれども、まあ、それよりもやっぱ人の営みの方が先ですよね、どんな場合も。まあ企業とか、まあいろんなね、言葉が出てきますよね。例えばコミュニティビジネスとかね、ソーシャルビジネスとか、なんかまあコミュニティビジネスとかっていうのも多分人の営みの方が先ですよね。そうで、それを後追いで、そういう体系的に捉えて、ネーミングするっていうか、まあでもその大事さもありますよね。そうネーミングするっていうか、概念化することによって人々がまた、あ、それは私がやってることはそうなんだとかね、炭開きがやっぱり、まあ直近っていうか近年で言えば、身近なところで言えば炭開きがそうでしょうね。まあやってる人たくさんいたと思いますよ、今までね。でもそれを一つ、炭開きという言葉でその当てはめたことで、その、まあ、実際に実践やってる人自体が、あ、そうなんやって、同じような人がまた他にもたくさんいるっていうことを知るって言いますかね。で、あと全くそういうふうなことが思いつかなかった人も、あ、そういうふうなやり方もあるんだというふうにして、この血が広がっていくというか、ですから一つその概念を言語化して、でそれを世に出すことによって、何かその広がり、そういう概念の広がりが出てくるっていうね。ですからすごく貴重な役割でもありますけど、でもやっぱり実践する人がやっぱり大事でしょうね。でその後、いやまだどっちが大事ってことはないですかね。やっぱりどっちともあって、やっぱり世の中で少しね、人々のためになっていくということでしょうから、まあいずれにしろ昨日書いた木天の活力ね、それはまあその世のもうその自分の周りにこう漂ってるっていうか、みなぎってるっていうかというふうなことですから、まあ、ことと考えたらいいんですよね。ですから実際で目に見えないわけですから、まあ、昨日のサンタクロースっているんでしょうかということと同じ でそれはもうあると捉えて、それをこうなんかこう力にしようと、力になるんじゃないかというふうに思うことによって、まあ数学者いつもお紹介してる、まあ、そう思うことによって自己成就の効果が発揮できるという人間はね、そう思うことによってまたそう実践していくということがありますから、ですから気天の活力がこの自分の周りに、この本当に地からも天からもこう包まれてるんだというね、 で、それを本当に借りながら、その自分の一人一人一人また答えとしてやっぱ違うものがありますから、力は同じでもその自分との力の相乗効果っていうのは多分違うものになってきますよね。ですから、まあ、その違うものをこう相乗効果を働かせながら自分の道はね作り出していくと、まあ、そういうふうにね意味付けするんですよね。まあそうしていきましょうよね。といったところで、時刻は、午前8時1分を過ぎたところです。今日は以上です。